それでは礼拝備えの賛美歌355番を歌いましょう。 ただいまより本日の礼拝を始めます。 希望は私たちを欺くことがありません。私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。それではお立ちいただきまして、唱詠の539番を歌います。
土こぞりて足こみたたえよ、御恵みあふるる父御子御霊を。
父なる神様、聖霊降臨節第六主日の礼拝を御前に捧げます。集いきたりました一人一人の賛美と祈りに耳を傾け、命の言葉をお与えください。聖霊を豊かに下してください。皆によってお祈りします。アーメン。主の祈りを捧げましょう。主の祈りは主法の式次第の横に印刷されています。もしくは前方のスクリーンをご覧ください。それでは主の祈り。天にまします我らの地を、我が国は皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに悪より救い出したまえ、身と力とさらえとは限りなく何時のものだ。アーメン。講読文第29番詩編121を講読いたします。講読文は教会備え付けの賛美歌集の中ほど第一賛美歌の後ろにあります。あるいは前方のスクリーンをご覧ください。それではご唱和ください。我山に向かいて目を上ぐ、我が助けは雨土を作りたまえる。主は汝の足の動かさるるを許したまわず、汝を守る者は己の御霊を
異なし、
主は汝を守る者なり、
主は
汝
の
身
の
上
を覆
う
かけなり、
昼は日汝を打たず、
夜は月汝を打たし、
主は汝を守りて諸々の災いを免れかし、免れしめ、
また汝の魂を守りながら、
主は今よりとこしえに至るまで
汝の生きる道を守りながら。
賛美歌352番を歌います。
与える主よ届け。 し、明日に夕べに祈りを捧げ、たたえの歌をが歌わせたまえ。
どうぞお座りください。しばらく黙想の後、牧会祈祷を捧げます。ご在天の父なる神様、体調を崩しやすい気候ではありますが、幸いにも健康を与えられ、昆虫も御堂に集い、信仰を同じくする兄弟姉妹ともに皆を賛美しうるひとときを持たせてくださり感謝をいたします。すぐる一週間の不信仰の数々を見舞いに懺悔をいたします。この信仰好きしもべをどうぞ憐れみ、御許しをひとえにお願いいたします。今朝も御言葉に学び、礼をいただき、新しい一週間が少しでもあなたの御胸にかなったものとなり得ますように、御導きをお願いいたします。まさかと考えておりました戦争戦闘がひょっとしたら起こるかもしれないなと思われるような恐ろしい出来事が現実のものとなりました。万が一の場合、現在の迎撃体制では国民の命を守ることができないことも明らかになりました。恫喝外交に対応するには防衛網の整備を急ぐともに、日米同盟を強化し抑止力を働かせることのみが 恐怖の均衡を和らげるに効果ありと考えられるような状況になってまいりました。憲法9条そして国の自衛についても考えておりますけれども、一方で旧約聖書司事記ヨシュア記に記されたイスラエル諸部族のうちのダン族がライシュの町を侵略し、そして略奪の限りを尽くしたことの記事が非常に気になる私でもあります。ヨハネ福音書ではイエス様は、私は平和をあなた方に残し私の平和を与える、私はこれを世が与えるようには与えるのではない、心を騒がせるな怯えるなと諭してくださっております。主イエスキリストのシャローム平和をひたすら願うものであります。教会学校の生徒たちの夏季キャンプが近づいてまいりました。どうぞこのキャンプが初めから終わりまで主のシャロームのうちにあって恵まれたものとなり得ますようにお願いをいたします。差別に苦しんでおられる方々の上に思いをいたします。この古くて新しい問題を風化させることなく覚え祈りそして行動することができますように、どうぞ御導きをお願いいたします。高齢のため病のため諸事情ゆえに礼拝に参加できない兄弟姉妹のことを覚えます。どうぞ御心ならばそれぞれの場にありまして恵みが豊かに注がれますようにお願いをいたします。この拙き感謝と願いを主イエスキリストの名によってあなたの御前にお下げいたします。それではお立ちいただきまして賛美歌の332番を歌います。 お座りください。聖書を朗読していただきます。聖書はヨハネ福音書2章の23節から3章の15節までです。その後引き続きまして遠藤先生から新たに生まれと題しまして説教していただきます。
イエスは過越しの祭りの間エルサレムにおられたが、そのなさったら印を見て多くの人がイエスの名を信じた。しかしイエスご自身は彼らを信用されなかった。それはすべての人のことを知っておられ、人間について誰からも証ししてもらう必要がなかったからである。イエスは何が人間の心の中にあるかをよく知っておられたのである。さてファリサイ派に属するニコデモという人がいた。ユダヤ人たちの議員であった。ある夜イエスのもとに来て言った。ラビ、私どもはあなたが神のもとから来られた教師であることを知っています。神が共におられるのでなければあなたのなさるような印を誰も行うことはできないからです。イエスは答えて言われた。はっきり言っておく、人は新たに生まれなければ神の国を見ることはできない。ニコデモは言った。年を取った者がどうして生まれることができましょう。もう一度母親の体内に入って生まれることができるでしょうか。イエスはお答えになった。はっきり言っておく、誰でも水と霊とによって生まれなければ神の国に入ることはできない。肉から生まれたものは肉である。霊から生まれたものは霊である。あなた方は新たに生まれねばならないとあなたに言ったことに驚いてはならない。風は思いのままに吹く。あなたはその音を聞いてもそれがどこから来てどこへ行くかを知らない。霊から生まれた者も皆その通りである。するとニコデモはどうしてそんなことがありえましょうかと言った。イエスは答えて言われた。あなたはイスラエルの教師でありながらこんなことがわからないのか。はっきり言っておく、私たちは知っていることを語り見たことを証ししているのに、あなた方は私の証を受け入れない。私が地上のことを話しても信じないとすれば、天上のことを話したところでどうして信じるだろう。天から下ってきたもの、すなわち人の子のほかには天に昇ったものは誰もいない。そしてモーゼがあれので蛇をあげたように人の子もあげられねばならない。それは信じる者が皆人の子によって永遠の命を得るためである。
ずっとヨハネによる福音書を読みながら、ある方は、どうもヨハネによる福音書はちんぷんかんぷんのことが多い、これは 聖書研究でもそうですけれども、イエスとそして出てくる登場人物の会話がどうもこうすれ違っている、なぜなんだろうか。そしてまたこの聖書の一言一言がまるでゴツゴツとした岩肌のようにですね、こうスーッと滑らかな、であれば聖書を読んで、そしてそのままスッと入ってくる。しかしヨハネによる福音書は時々あまりにもゴツゴツして、そしてチンプンカンプンであって、よくわからないと。しかし私は、私たちが聖書を読むとき、すべての一つ一つの言葉がスッと入ってくるということも大切なことだと思いますが、同時によくわからない、またどうもこう引っかかる、そういう聖書の箇所が実は私たちにとってとても大切なことを語っていると思います。ですからゴツゴツしている、ちんぷんかんぷんわからないと言って諦めてしまわないで、一緒に少しずつ読んでいき、そしてその中から私たちに語られていることを少しでも共に見出していきたいと願っています。今日のところでは3つのところが中心になっていると思います。その中で最初の23節から25節のところ、ここでは水越の祭り、当時のユダヤの人たちにとって最も賑やかな人々が集まり、そして旧約聖書の時代のこと、モセという自分たちの預言者、最も偉大な預言者の出来事を思い出しているところです。そしてここで書かれているのは、イエスがなさった印を見て多くの人がイエスの名を信じた、しかしイエスご自身は彼らを信用されなかったと。イエスが活躍していた印、何らかの奇跡的な行為、癒し、そういったことを見てたくさんの人が信じた。しかしイエスは彼らを信用されなかった。さっと読むと、せっかく多くの人がイエスのなさる印を見て信じたのに、イエス自身がその人たちを信じていなかった。なんだ、イエスは人間不信に陥っているのか、イエスは人を信頼することができないんだろうか、そういうふうに取れないこともないところであります。しかしヨハネによる福音書が取っている一つの手法、それはイエスと私たち人間がいかに違っているのか、どれほど私たちとイエスがこうすれ違っているのか、そのことを強調して、そしてそこにはイエスは私たち人間とは違う人の子として生まれたけれども、しかし私たちとは随分違っている方である、そのことをまあ強調しているところであると思うのです。そして印を見て信じるということに対して、それだけでは十分でないよということをこの箇所で、そしてこの後のニコデモとの対話で描こうとしていると思います。中心的になっているのはこの後のイエスとニコデモの会話、そして後半部分でイエスが独白と言われる自分自身で語り出すところになっているところです。最初のところでは、ニコデモとは一体誰なのかということが、ここで書かれています。ファリサイ派に属するニコデモという人、そしてユダヤ人たちの議員であったというふうに書かれています。ファリサイ派、ユダヤ人たちの議員、これらはすべてその当時、宗教的指導者、そして社会的な指導者、議員というのは当時は行政、そして裁判、その両方を司っていたようです。ですから、このニコデモという人は宗教的にも社会的にも指導的な存在であった。当時の人たちの中で最も優れた、最も敬意を受けた人を一人挙げようというと、あのニコデモです、というぐらいの感じで考えていただければいいのではないでしょうか。当時のユダヤの人たちにとって、最も人間の中で敬意を受けているその代表でもあるニコデモ、その人とイエスが成している少しこう噛み合わないような対話が今日の中心のところです。 ニコデモは最初にイエスに対して3つのことを語りかけます。ラビ、これは尊敬の言葉、先生とか師匠とかいう、そういう意味合いが込められた意味ですが、イエスに対して敬意を持って呼びかけています。そして2つ目に、あなたが神のもとから来られた教師であることを知っていますと。ニコデモはその当時の社会の中で最も敬意を受けて、そして知識的にもかなり高いレベルにあった。そんな中で彼が知っていた旧約聖書、そしてその中の知恵を振り絞って、あなたは神のもとから来られたんだと、そのことを語っているわけです。ですからニコデモ、そしてまたこのイエスの周りにいたたくさんの人は、イエスの成した印を見て、奇跡的な出来事を見て、イエスは神のもとから来た、そう思っていた。でそのことを彼は語っています。そしてそれがどういうことなのか、その理由のようなものですが、三つ目に、神が共におられるのでなければ、あなたのなさるような印を誰も行うことはできないからですと。なぜイエスが神のもとから来たというふうに考えるか、それはイエスが成してきた様々な印、ヨハネによる福音書ではまだカナの婚礼しか、特に私たちが目に立つ目立つような印は書かれていません。しかしおそらく他の福音書に書かれていますように、やめる人の癒しをイエスは成した、そういった出来事を人々は見て、そしてこういうことができる、それは神様が一緒にいるからに違いないと。そうでなければ誰一人、人間、普通の人間技ではないという、そのことをニコデモは語り、またこのニコデモの語りは当時イエスのそばに来て信じた人たちの語りでもあったと思うんです。イエス自身のなさることを見て、そしてそれを人々は信じた。しかしヨハネがここでニコデモの語りを引用し、またこの後の少し噛み合わないこのやりとりの中で語ろうとしている大切なこと、それは印を見て信じた人々、この人たちはイエスのことをどうも信じきれない、もしくは理解しきれない存在というふうに描いていると考えられます。そのヒントがこのちんぷんかんぷんのやりとりと、そしてニコデモがやってきた時、これがあるよと書かれていることなのです。別にあるよに来たからそんなことがつながるというのはおかしいと考えられるかもしれません。しかしイエスのもとに夜やってくる、そしてヨハネによる福音書が闇、光、肉、そして霊、これ二つの対立事項を並べて描いている、その中で夜やってくる、これはニコデモという人がヨハネによる福音書の著者からすると闇からやってきた、その人がイエスのことを信じているけれども、しかしやはり信じきれない、そういう、存在として描かれているようです。ですから神の子イエスを理解することは、これほどの人、当時の人たちの中でこれほど敬意を受けていた人、しかもイエスを尊敬を込めて呼び、また神様の元からやってきた、神様が一緒にいるからに違いないと言っているこのニコデモですら、イエスを信じ理解することは難しかった、そのことをヨハネはこれから語ろうとしていると思います。そして今日の聖書の中で大切な言葉、これは3節のところに書かれている新たに生まれるという言葉です。イエスははっきり言っておく、これはアーメンアーメンという言葉が重ねられて、イエス自身が大切なことを語るときに言う言い方ですが、はっきり言っておく、人は新たに生まれなければ神の国を見ることはできない、 神の国は神の支配、神様の意図がこのようになされる、そのことですが、新たに生まれると書かれているところです。この言葉はもともと新たにという意味よりは、上からという意味合いの、を持っている言葉です。上から、つまり空間的に私たちの上の方から、やってくるという、そういう上からという意味、そしてまた時間的に、最初から、事柄の始めから、以前から、そういう意味合い、そして、もう一度また、新しくと、こういう、意味合いを持った、言葉です。ですからイエス自身はここで、アノーセンと呼ばれるこの言葉、これは上から、上からというのは、天から、神様から、新しく生まれる、その神様からという、意味合いを二重にこう含める、なんていうかダブルミーニングというふうに英語では言いますけれども、二つの、一つの単語に二つの意味をこう重ねて、こうイエスは語りかけている。しかしニコデモの方は、その中で新しく、もう一度、そういうふうな取り方しか、できなかった。ですから4節にあるようにニコデモは、年を取った者がどうして生まれることができましょう、もう一度母親の胎内に入って生まれることができるでしょうか。このイエスの言葉、アノーセンという言葉を、もう一度生まれる、自分自身が生まれ変わる、しかしそれは肉体を取って、そして母親の子宮からもう一度生まれることができるだろうか、そんなことは到底できませんと。肉体としてもう一度生まれる、そのことはとても理解することができない。しかしイエスはそのニコデモの対応に対して少しヒントを与えるような意味合いを持って、水と霊とによって生まれなければ神の国に入ることはできないと5節で説明し直しています。続けて、肉から生まれたものは肉である、霊から生まれるものは霊である、あなた方は新たに生まれねばならないというふうにもう一度繰り返して語っています。イエスはニコデモがまだはっきりと分かっていないことを、知って、そしてもう一つ別の言い方で天から神からという意味合いを含めた、内容で語り直しています。それは、水と霊という言葉です。で、水、これはヨハネによる福音書では洗礼を意味することが、ほとんどだそうです。ですから水の洗礼によって生まれるということ、そしてそこに、霊によって生まれるという言葉が加えられています。水の洗礼だけ、これは当時のユダヤの人たちの清めの儀式、もともと清めの儀式でした。そしてイエスの前にやってきたバプテスマのヨハネもまた水で洗礼を授けました。しかしイエスは水だけでなくて霊による洗礼を授ける、そのことを少し前のところでも語っています。これもイエスは水だけで生まれ変わる、それだけでは十分でないと。肉だけが生まれ変わる、その理解は十分ではありませんと。むしろ水と霊の両方によって生まれる、つまり先ほど新しく生まれる、これはただ自分が努力をして新しい生き方をする、born again という言葉があります。アメリカの、熱心な、キリスト教の、人たちの中で、自分たちは生まれ変わったんだ、この新しく生まれる自分たちの人生は神様によって生まれ変わった、born again というふうなことを、主張しているクリスチャンの方たちがいます。私もたまたまですが16歳の時にアメリカに行った時に、ホストファミリーだった人たちがいわゆる born again、自分たちは生まれ変わったクリスチャンである、そして、いつも 言われていたのは、あなたのお父さんはボーンアゲインを信じているかと、人間が生まれ変わるということを信じているかということを何度も何度も聞かれました。私はいつもよくわからないと、人間が生まれ変わるということが当時の私にとってもよくわからなかったし、それが彼らが意味していることの意味がよくわかりませんでした。少し調べてみる中で分かってきたことは、ボーンアゲインのクリスチャンの人たちの中で語られている内容から、私たちが努力をすること、その中でもう一度生まれ変わることができる、まさにニコデモのように新たに生まれる、そこにはあたかも人間の力で、人間が自分の力でこう信じ直す、そのあたりから生まれ変わることができる、そういう発想があるというふうに書かれていました。しかしヨハネによる福音書はそういった事柄に対して、そのことを別に否定している。ヨハネが言う新たに、もしくは上から生まれる、それは人間が自分の努力だけで生まれ変わる、自分の努力で新しい人生をやり直す、それだけでは十分ではないということ、そこには神様から上からの生き方、神様からの助けが必要であるということ、そしてその洗礼も水で清めた、自分が清められたということだけではなくて、神様から使わされた聖霊によって生まれ変わらなければいけない、そのことをイエスはニコデモに語り、そしてまたニコデモの背後にいる、当時のイエスに従ってきた多くの人たちに語っているところであると思います。そしてもう一つ、今日の聖書の箇所の中で難しいところ、それは最後のところ13節のところ、天から下ってきたもの、すなわち人の子の他には天に昇ったものは誰もいない、そしてモーセがあるので蛇をあげたように人の子もあげられねばならない、それは信じる者が皆人の子によって永遠の命を得るためである。モーセが荒れ野で蛇をあげたように人の子もあげられねばならない、聖書講座の中でも議論になったところなんですが、この蛇をあげる、そして人の子をあげるというこの言葉、これはイエスが十字架につける、つけられるということ、十字架の上に上げられるという言葉、その言葉が使われています。その中で、蛇が上げられた十字架とイエスが上げられた十字架が同じ言葉ではおかしいんじゃないか、そんな事柄が出てきました。このモーセの蛇のことは、民数記というところに書かれています。たまたま今、夜の晩祷会の方でも取り上げている民数記の21章、皆さんはどうぞお聞きいただければと思いますが、そこに聖堂の蛇について書かれている記事があります。モーセが民をエジプトから導き出し、そしてそこでモーセに対して人々が不平不満を語っている場面です。民は途中で耐えきれなくなって、神とモーセに逆らっていった。なぜ我々をエジプトから導き上ったのですか？荒れ野で死なせるためですか？パンも水もなく、こんな粗末な食物では気力も失せてしまいます。主は炎の蛇を民に向かって送られた。蛇は民を噛み、イスラエルの中から多くの死者が出た。民はモーセのもとに来ていった。 私たちは主とあなたを非難して罪を犯しました。主に祈って私たちから蛇を取り除いてください。モーセは民のために主に祈った。主はモーセに言われた。あなたは炎の蛇を作り旗竿の先に掲げよ。蛇に噛まれた者がそれを見上げれば命を得る。モーセは聖堂で一つの蛇を作り旗竿の先に掲げた。蛇が人を噛んでもその人が聖堂の蛇を仰ぐと命を得た。モーセと共に、住んでいた人たちが、モーセに対して、食べ物や水がないと、そしてどうして私たちをこんな荒れ野に導き出したんだ、そんな不平不満を言っている中で、神様自身が、その炎の蛇、まあ、これは、蛇に噛まれた時の痛みを、熱くなる、そういう炎のような痛みを表現しているようですが、その蛇を人々に向かって送られます。そして蛇が人々を噛んで多くの人が死んでしまった、まあ、旧約聖書に特徴的な神様に対抗する、神様を信じることのできない人たちに対して神様の罰が下される、そしてその罰を受けて人々が悔い改めてもう一度神様との関係を取りなししてもらう、まあ、そんな、そういったテーマの中の一つのお話ですが、注目したいのは、神様自身があなたは炎の蛇を作って旗竿の先に掲げよ、それを見れば命を得ると、そしてモーセは聖堂で一つの蛇を作ったと。モーセが作った蛇、聖堂によって蛇を作る、そして旗竿の上に掲げる、このことを、多くの美術家たちが、絵に描いて、そしてその絵の中で一つ面白い絵が、見つかったんですが、その蛇は、十字架の上に掲げられている絵がありました。つまり、その、画家にとってはこの聖堂の蛇が十字架の上、ここでは旗竿となっていますが、十字架の上に蛇が掲げられ、そしてその蛇を仰ぐと人々は命を得た、まあ、半分蛇に噛まれて死んでいる人、そしてその隣で蛇をこう上に見上げる、そうすると命を得た、まあ、そういう図が描かれていました。面白いなと思いました。まるでモーセ自身が禁じていた、モーセがイエス、神様からいただいた、私以外のものを神としてはならないと、偶像拝んではならないと言われていたのに、自ら聖堂の蛇を作って、そしてそれを、十字架のようなところに掲げて人々がそこから命を得るという、聖書学的にもいろんな議論のあるところだそうです。モーセが偶像のようなものを作って、そして人々がそこで命を得ている、私も最初この絵を見て、そしてこの聖書を読んで、どうして十字架に蛇が、そして人々がイエスではなくてその蛇によって命を得る、それをモーセが成した、おかしいんじゃないだろうか、聖書が語っていることの中でおかしいこと、ちんぷんかんぷんなことたくさんあるんですが、モーセ自身がそういった聖堂を作って、そして人々がそれによって命を得ること、どう考えても理解することが難しいところでした。しかしヨハネによる福音書をもう一度よくよく注目してみると、そのモーセがあれので蛇をあげたように、人の子もあげられねばならない、ここまでは民数記と同じように、蛇があげられたのと同じように、人の子、これはイエスです、イエスが十字架にあげられねばならないという、ここまではまさにその民数記が描いているように、掲げられたイエスによって人々も生かされる、そのことが書かれているように読めるところです。 しかしその後に最後の15節で、それは信じる者が皆人の子によって永遠の命を得るためであると書かれています。信じる者、その人たちがイエスによって永遠の命を得る、これは、何度か申していますけれども、ここではイエスが目の前にいてニコデモと話をしている。しかしヨハネは同時にもうすでにイエスは十字架に上げられて、そして復活してもう一度昇天した、そのことを私たちにこうほのめかして、そしてイエスの十字架、その人の子が挙げられるという、そのことの意味合いが、モーセがあれので蛇を挙げたようにというふうに日本語では訳されていますけれども、モーセがあれので蛇を挙げたように人の子も挙げられる。しかしその意味合い、それは旧約聖書の語っている救い、神様が罰を下され、そしてそのことの悔い改めとして命を得た蛇、そのやり方ではない。イエス・キリストが人の子として十字架に挙げられる、それは形としては蛇と同じようである。しかしそのことの意味合いは、その場限りの命を得るのではなくて、永遠の命を信じる人が得るためである。古い形の旧約聖書のモーセが成してきたその救いは、今信じるあなた方にとって新しいものに変えられなければならない。モーセの蛇と同じような形で挙げられたのかもしれない。しかしそのことの意味合いは明らかに違っている。そのことをこの後の聖句、そしてこの後ずっと展開する中でヨハネは語ろうとしていると思うのです。イエスを信じる者が永遠の命を得る、それは旧約聖書の出来事、そして旧約聖書のように出来事があって神様を背き、そこで少し脅しのような形で悔い改めを迫られる、そういうものではないと。むしろ純粋に信じる、そして同時にそれは人間だけの努力、ニコデモが理解できないように人間だけの努力でできるものではありません。神様から、上からの命、神様からの聖霊が私たちに与えられる、その中でこれから語る永遠の命をあなた方信じる者は受けることができる、そう語っていると思うのです。お祈りをします。神様、ヨハネによる福音書はとても様々な点で難しいことが書かれています。しかしどうかこの中から私たちがどうか少しでもあなたの御言葉を売ることができますように、旧約聖書を読み、そしてその中をそれを理解する中でヒントへ、また多くの書かれたものを読む中で、どうか私たちがヨハネが描こうとしているイエスの姿、そこには今信じようとする私たちに対する招きの言葉、そして信じる者に対してその救いの約束を確信しているその言葉であると、どうか受け止め、そして家路につき、日々の忙しく苦しい毎日の中でその言葉に生かされ、あなたの力によってどうか周りで苦しんでいる人たちを光らせる、輝かせる存在として歩むことができますように導いてください。この祈り、集まりましたお一人お一人の祈りとともに、主イエスキリストの御名によってあなたの御前にお捧げします。アーメン。
それではお立ちいただきまして、賛美歌の532番を歌います。
とたびは死にしみも主により今にいる御栄の輝きに主の愛に守られて、いつか主に結ばれず、世には泣き交わりよ。
お座りください。それでは感謝の献金を捧げます。礼拝の恵みを感謝し、御言葉に対する応答の印としてお捧げください。
恵みに富むたまおう御神様、この暑い日でございますけれども、あなたが私たちの体を整え、この礼拝にお招きくださいましたことを心から感謝を申し上げます。今あなたから本当に尊い御言葉をいただきました。どうぞ私たち、あなたからの聖霊を受けて日々信仰を新たにし、そして主イエスの御名に従うことができますようにお導きください。多くの方々が体にあるいは心に痛みを覚えておられます。どうぞあなたの癒しの御手をお与えください。そしてまた次の週ともに礼拝を守ることができますように、あなたが私たちを導いてください。ただいまあなたからいただきましたものの一部をお返しいたしました。どうぞ清めてあなたの御用のためにお持ちください。この一言の感謝、主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。
アーメン。
それでは牧会報告に先立ちまして、新しくお見えになった方、あるいはご誕生日を迎えた方がいらっしゃいますので、遠藤先生からご紹介していただきます、
はい。今日お誕生日を迎える方、そして今週、誕生日を迎えられる方が、何人かいると思うんですが、中野恵美子さん、いらっしゃいました、はい。それから関谷和子さんは欠席です、はい。それから、松下康夫さん、それから渡辺圭次郎、それから石田恵子さん、いらっしゃいますね、はい、分かりました。そしたら、この4名の方たちのために祈りたいと思います。神様、今日は中野恵美子さん、ケアする中野恵美子さんが、その誕生のあなたより命を受けた日、そしてまたケアする兄弟姉妹である松下康夫さん、渡辺圭一郎さん、石田恵子さんが、この週にあなたより命を受けたその尊い時であります。どうかお一人お一人のその歩み、その信仰の歩み、そして生活の歩みをあなたが守り導いてください。どうかお一人お一人のその心の中にある重荷をあなたがどうか共に背負ってください。中野恵美子さんは昨年度にケアするご主人様を天に送り、そしてその後とても寂しい、また辛い時を過ごされました。しかし恵美子さんのために多くの人たちが祈り支え、そして今少しずつあなたによって新しい命の歩みを始めているように向けられます。とか恵美子さんのその歩み、あなたによってこれからも守られ、そして教会との交わりの中でその素晴らしさがますます発揮されますように祈ります。また松下康夫さんはこの教会を古くから支えてこられました。その信仰の姿勢は本当に私たちが模範としたい、その信仰の姿勢を持っております。どうかこれからも安藤さんのその信仰の歩み、あなたによって守り導かれますように。また渡辺圭一郎さんはこの教会の新学生として素晴らしい奉仕をしてくださっています。学校での学び、そして教会での奉仕、本当にその持っておられるすべてを出しておられるように思います。どうか渡辺さんが持っておられるこれからの牧会者になるその希望があなたにより叶えられますように、そして一人でも多くの人たちにあなたの御言葉の恵みを伝えるものとなりますように、どうか導きを与えてください。そして石田恵子さんはこの教会のひまわりグループの子供たちのためにおやつを用意してくださり、またピーターパン、そして CS の総額、そこでも報酬をなさってくださいます。できるだけ目立たない見えないところでの報酬をされています。しかしどうか 見えないところでのその働き、あなたがどうか読みしてください。そしてその尊い歩みがこれからも祝福されますように導きを与えてください。これらの祈りをここに集まりましたお一人お一人の祈りとともに、主イエスキリストの御名によってあなたの御前にお捧げします。アーメン。それでは、ご紹介したいと思います。中野恵美子さん、おめでとうございます。それから松下康夫さん、おめでとうございます。それから、渡辺圭一郎さん、おめでとうございます。それから石田恵子さん、おめでとうございます。それから、今日も、新しく、お見えになった方がおられますので紹介したいと思います。申し訳ありませんが立って、皆さんにお顔を、見せていただきますようにお願いします。まず、川原博史さん、2階におられます。ようこそお越しくださいました。またぜひお越しください。それから、川上咲乃さんも2階かな。あ、後ろです、ごめん、後ろです。ようこそお越しくださいました。またお越しください。それから、高浦もと子さん、ようこそお越しくださいました。またぜひお越しください。それから小島孝之さん、ようこそお越しくださいました。またぜひお越しください。以上です。
それでは牧会報告をさせていただきます。お手元 の修法に基づいてお話をさせていただきますのでお待ちください。本日の集会でありますけれども、この後コーヒーアワーが予定されております。どうぞ交わりの場としてご活用ください。教会学校の教師会が予定されておりますので、ご関係の方はどうぞよろしくお願いいたします。右のページに移りまして、今週の集会等という欄でありますけれども、大阪教区の教会婦人連合、婦人会連合が行われます。11日の午後であります。どうぞ覚えてご関係の方よろしくお願いいたします。聖書講座ヨハネの5章31節から49節までが予定されております。ぜひご出席できる方はお願いいたします。ピーターパンの礼会が12日水曜日の1時30分からであります。発題としてターミナルケアについてというふうになっておりますので覚えてください。晩祷会は民数記30から31章12日の水曜日午後7時からであります。どうぞ覚えてご都合のする方はよろしくお願いいたします。ひまわりグループは13日の木曜日朝9時からであります。街道清掃日が土曜日に予定されております。岡原さん、片山さん、そして竹村さん、どうぞよろしくお願いいたします。その下の遠藤先生の予定でありますけれども、13日木曜日の午後が面会日となっておりますので、どうぞご活用くださいようにお願いいたします。次週の礼拝でありますけれども、そこに書いてありますように、聖霊降臨説第7主義でありますけれども、信仰の証ということで、竹村正恵姉妹に信仰の証をしていただく予定になっておりますので、どうぞ覚えてご出席のほどお願いいたします。なお礼拝後の集会として伝道委員会がありますので、委員の方どうぞよろしくお願いいたします。少し下がりまして、集会行事の予定の中ほどの地区集会 A と書いてありますけれども、ちょっとご説明いたしますと、 A というのはですね、京都木津地区から聖火鴨地区、そして奈良中心部という5つのグループをですね、この日にまとめて、会合させていただきということでご案内をしております。ご関係の方にはすでにも案内をしておりますけれども、ぜひよろしくお願いいたします。何をするのかといいますとですね、さっきもご紹介いたしましたように、竹村さんが次の日曜日に証しをしていただきますけれども、本年度から私立礼拝で証しをしましょうということで、2月に1度ぐらいのペースで先生の方でそういうふうにご紹介がありました。何人かの方からですね、証しとは一体何を話したらいいんやろと、どんなことを言えばいいのかなというようなことでですね、多少不安だとかですね、そんな声もお聞きしておりました。ということで、この会はですね、そういうことで先生から信仰と証という形で奨励をいただきまして、その後2つのグループに分かれていろんな交わりを含めて会合を持とうということで23日にご案内をしておりますので、ぜひ覚えてください。なお教会のみならず 客員の方、あるいは他教会員の方、そして救助者としてお越しになっている方でですね、この地域の方で出てみたいというご希望の方はですね、ぜひご出席いただきたいと思いますし、でこの地区でなくても、ぜひ一回出てみたいというご希望の方はですね、受付のところにこういう案内の紙を置いておりますので、ご覧いただいて、ぜひご都合をつけていただいて、ご出席いただいたら大変ありがたいなと思っております。なお、昼食をですね、簡単な軽食を準備いたしますので、準備の関係上ですね、後ろのボードのところにお名前を書いていただくのをですね、貼っておりますので、出てみようという方はですね、大変恐縮ですけども、昼食の軽食の準備の都合上ですね、名前を書いていただきますようにお願いいたしたいというふうに思います。どうぞよろしくお願いいたします。それから裏のページにちょっと回っていただきまして、7月の定例役員会はこれは後ほど先生からご紹介をしたことにしましてですね、私の方からあと2つ、福浦あゆみさんに4月18日に春ちゃんという女の子が生まれましたということで、神様の祝福をお祈りいたしますということで皆さんにご紹介をさせています。今日は見えてますね、
見えてられます、いや分からないです。
福浦さんは目になってます。はい、すみません。ということでご紹介をさせていただきます。最後に公前社タイワークキャンプの募金のお願いということで、8月の10日から17日のタイ国ハンセン病療養所ワークキャンプに当教会から4名の青年が参加をいたします。皆様のお祈り お支えを心からお願いいたしますということで、受付に募金箱を設置いたしておりますので、ご協力のほどどうぞよろしくお願いいたします。すみません、
すいません、役員会の内容を少し、補足しておきたいと思います。2番の、こと、まず、8月13日、工藤伝道師の説教、そして8月20日、関谷牧師に説教していただきます。で、夏季休暇が、そこに書かれている通りですが、まあ、行くところは、まあ、神戸とそれから、少し、近所のところにいますので、何かあれば役員の方に連絡していただければすぐに戻ってこれるようにしております。それから渡辺新学生ですけれども、7月25日から8月31日まで千葉教会の方で夏季伝道師として奉仕をして、まあたくさんのお土産を持って9月に帰ってきていただけると思っていますので、どうか覚えてお祈りをいただきますようにお願いします。それから地区集会ですけれども、今年度はですね、7月23日と9月24日に地区集会を行うというふうに、させていただきました。ちょっと去年と、まあ、少し形式が違いますが、ただ今年もですね、オープンハウス形式でその住宅を開放する、もしくは、どこか会場を取ってですね、そういう会合したいという地区がありましたら、どうかこの日以外の時にですね、自由に設定していただいて、呼びかけていただくように、まあ、自主的に、集まって、いただくようにお願いしたいと思いますので、どうか、去年と違う世話人の方で去年と違うじゃないかと思われる方おられるかもしれませんが、今今年度はこういう形でさせていただきます。ただ、もしそういう形式でしていただける地区があれば、自由に設定していただければと思います。なお、できれば牧師に一声かけてください。できれば私も行きたいと思っていますので、まあ、私を呼ばない会合があった方がいいならそれはそれでいいんですが、できれば、一声かけていただければ、と思います。以上です。
それでは恒例のグリーティングの方よろしくお願いします。前後左右の方とぜひご挨拶をお願いいたします。それではお立ちいただきまして、唱詠の540番を歌いました後、祝祷高僧をもって本日の礼拝を終わります。
神に 主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の親しき御交わりが、ここに集いました会衆一人一人の上に、豊かに限りなくあらんことを。アーメン。
Thank you.